社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは。社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2026年3月30日配信分です。今回はですね、4月からスタートするようなことといいますか、そろそろ人事の方がですね、対応しなければいけないこと、知っておいた方がいいことというのをお話ししようかなというふうに思っております。最近スタートすることとしては、やっぱりね、子ども子育て支援金じゃないですかね。子ども子育て支援金というものがスタートいたしまして、令和8年2026年4月の保険料より支援金を拠出するということになっておりますので、社会保険と一緒にですね、徴収されるんですね。で、健康保険と合わせて徴収するということになっているので、会社側の人事の方というか、会社側の方としてはですね、5月の末に来る社会保険というか、健康保険の請求書が高くなるっていうのが、実務です。はい。で、これ、本人負担分もあるんですよね。従業員負担分もありますので、4月の保険料から転引き、4月の保険料ということなので、翌月徴収ですから、5月の給与から転引きが始まると。いうことになっておりますので、4月はですね、スタートまだ、4月からスタートするんですけれども、5月の給与から気をつけるということになっております。ただそろそろ来月ですから、準備を始めないといけないと思うんですよ。各、給与計算のシステムでどういうふうになるかっていうのは、そろそろ、発表されてくるんじゃないかなと思いますし、基本的にはですね、健康保険と、この子ども子育て支援金は、別立てで計算してほしいというような雰囲気なので、今までの健康保険に上乗せする形じゃなくてですね、もう一列作るというような形になるのかなという感じですね。はい。で、これ5月から、徴収が始まるじゃないですか。なので、皆さんにですね、お伝えしておいた方がいいと思うんですよ。要は5月の給与から、手取り減っちゃいますので、この部分をですね、お知らせしておかないといけないんじゃないかなと思うんですけれども、始まりますよというお知らせを、している会社さんも多いと思いますけれども、子ども家庭庁っていうのがありますよね。子ども家庭庁、子ども子育て支援金で検索するとですね、子ども家庭庁のページが出てくるんですね。で、そこにリーフレットがいくつかありまして、その中の広報資料にですね、被用者保険加入者向けリーフレットっていうのがあるんですよ。従業員の方にこれを渡せばいいんじゃないかなと思いますので、こういうのが始まりますよ。それは国の政策ですので、もうね、嫌でも何でもスタートしますよっていうことをですね、お知らせするのにこれを使うのがいいんじゃないかなと思います。はい。で、このリーフレットの中にはですね、事業主向けのリーフレットとかもね、ありますので、詳しくはですね、こちらをご覧いただければと思います。給与計算気をつけなきゃいけないのは5月の給与計算からですね。で、その他にもですね、実はちょこちょこありまして、4月から、雇用保険料の不良率が改正されます。変更されます。で、雇用保険の保険料は、その月に働いたものからなので、やっぱり末締めの翌月払いの会社は、5月からですよね。4月の働いた分から、変わるので、5月のところから変更すればいいということになりますので、ただ、当月払いの会社さんは、雇用保険に関しては、当月になるので、4月分の、給与から変更するということになるのかなというところですね。で、雇用保険料率はですね、今回下がります。で、雇用保険料率のね、いいところは、ちゃんと、下がるんですよ。もう本当に、上がってばっかりでどうなのっていうような感じしますよね。上がるときはすごく問題になるくせに、下がるときにはあんまり問題にならないんですよ。で、雇用保険料率はですね、 今回、1000分の5に改正されますよ、ということになっておりますけれども、これ今までが 5.5 だったのが5に変更されますので、まあ、給与計算、手計算してる会社さんはまあ、少ないと思いますけれども、手計算してる会社さんはですね、ここ、変更するのを忘れないようにっていうのがポイントですかね。雇用保険については、今回まあ、5.5 から5に下がりました。で、まあ、きっとですね、今後もですね、しばらく下がるのではないかなと思いますけれども、まあ、私の予想ですけれどもね、何事もなければ下がるんですよ。雇用保険って。で、コロナの直前っていくつだったのか皆さん覚えてますか？1000分の3だったんです。結構何年も1000分の3だったんですよ。で、その前に、一回、ドーンと上がった時があって、それ何の時かっていうと、リーマンショックなんですよね。なので、そこでバーンとなんか1000分のいくつだったかな？なんか結構上がって、そこからだんだん落ちてきて1000分の3になって、しばらく1000分の3だったんですよ。で、コロナでまたバーンと上がって、で、そこからまただんだん安くなってきて、今1000分の5というところになっておりますので、またですね、何か大事件が起こらなければ、また1000分の3ぐらいになるんじゃないかなというふうには思っていますけれどもね、いろんなことが今、世界中でも起きてますから、あとね、何かこう技術の進歩とかもありますので、どうなるかわかりませんけれども、雇用保険に関しては、大きな問題があって、雇用が危険みたいな世の中になった時に、そこにですね、一気に、金額を投入して、で、その結果、しばらく上がるんですけど、まあ、だんだん下がってくるというような、推移を見てると、こういう保険料の推移を見てると、なんかちゃんとやってるなっていうのがすごく思う制度ですね。ね。だから上がり続けてしまう社会保険がいかに今大変なことになっているのかっていうことは思います。で、あと、企業型 DC をやっているところが、まあ、多いかなと思うんです。あと、企業型 DC の、もう今ね、導入を考えてらっしゃる会社さん、退職金制度の導入を考えてらっしゃる会社さんとかは、企業型 DC のマッチング拠出金の限度が撤廃されるというようなことがございまして、要は今まで、この企業型 DC っていうのはそもそも何かというと、まあ、いわゆる一般でいうイデコの企業版なんですね。で、イデコってやっぱり自分でもやる方が多いぐらいのね、まあ、人気サービス、なんて言えばいいんですかね、人気金融商品、なんか金融商品っていうのも変ですよね。まあ、老後に向けて、こう、資産を貯めておくっていう制度ですから、自分でやる方も多いですけど、それを会社が入ってあげるっていうことができるんですね。で、会社から、月々いくらっていうのを、こう、退職金制度みたいに積み立てていってあげることができるんですよ。で、それって会社が、例えば、じゃあ一人1ヶ月5000円ね、とかっていう風に決めたら、もう5000円になるわけですけれども、でも、イデコみたいにもっといっぱいかけたいっていう人だっているじゃないですか。で、その場合にですね、マッチング拠出っていう制度があって、それを導入している場合はですね、今までは会社が例えば5000円拠出しているところに対して、5000円を限度として拠出ができたんですよね。上限が要はあったんですよ。なんですけど、それが一応撤廃されて、ちょっと多めにかけられるようになりましたよと。まあ、要は、マッチング拠出が使いやすくなりますよというような制度が、始まるということになっております。ただ、まあ、401系とか、企業型 DC とかって言って、なんか、社会保険料も安くなるよみたいな、そういう触れ込みのものいっぱいあるじゃないですか。あれはマッチング拠出ではなくて、選択制確定拠出年金っていう、法律には一切何も言及されていない、なんて言うんでしょうかね、スキームなので、マッチング拠出と選択制は別物っていうところは、人事の方は、覚えておいていただいた方がいいと思います。なんか、企業型 DC 考えてるときに、話を聞くとですね、マッチング拠出と何が違うんだろうなって私でさえ思ってたんですよね。話聞いてるときに。でも、あれはマッチング拠出っていうのは法律に定められている、なんて言うんでしょうか。自分でもかけたいっていう拠出なんです。法律で定められている制度なんですね。で、選択制確定拠出年金っていうのは、確定拠出年金の制度を使ったスキームなので、全然、そういうものが法律にあるわけではないと。 いうことは、頭の片隅に、入れておいていただければなというふうには思います。まあ、マッチング教室が使いやすくなるので、選択制ではなくて、マッチング教室っていうちゃんとね、法律にのっとった形でやっていけるっていうのもいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。で、あと意外と重要かなと思うのが、自転車の青切符制度の導入ですかね。なんか自転車厳しくなるじゃないですか。自転車通勤の方が多い会社さんはですね、まあ認めてる会社さんはですね、これ一度従業員の皆様に言っておいた方がいいかもしれないですよね。で、それと自家用車で通勤 OK にしているような場合は、まあなんか自家用車との通勤と同じような手続きを自転車でも踏んでもらうみたいにした方が今後は良いかもしれないですね。あとですね、重要というか、まあ、社労士の間では一瞬ざわざわってしたんですけれども、導入段階になったらそんなに大したことなくなったので、そんなに大したことじゃないんですけど、非扶養者認定がちょっと変わりまして、要は、扶養を入れる時の認定が、労働条件通知書になるっていう話があるんですよ。で、そう言われたんです、一番最初。そうなのかなと思ってドキドキしたんですね。配偶者とか子供を扶養に入れるときに、扶養に入れる対象の人って自分よりも給与が半分以下で、130万っていう、あるんですけれども、それを確認するのに、今まで課税証明書を提出させたりとか、給与明細何ヶ月分を提出させたりとかしてたわけですよね。なんですけど、それが今の給与を、証明するために雇用契約書とか労働条件通知書とかでもいいということになったんですね。で、もともとあるもので証明できればそれでよくて、だから基本的に今までと全然変わらないんですけれども、だからどっちかっていうとちょっと優しくなった。なんか130万をちょっとでも超えたらもうアウトみたいなのじゃないよっていうのを明文化したというのが4月からの、まあ、法改正というか、まあ、取り扱いの変更になっています。なので、雇用契約書の中に、まあ、残業とかね、あと、賞与もなしの予定とかって書いてあって、130万以下の場合の場合は、扶養に、その労働条件通知書を持って、証明の収入になるというような形になるということです。ただ、本当に、いつもの課税証明書とかでは、証明できないみたいな時に使えるというような感じなので、あまり実は実務では変わらないかなというようなところですね。はい。あとは、ま、人数によりますけれども、女性活躍推進法の情報公開義務が、今まで、301人以上だったんですけど、101人以上になりますよ、みたいな、そういうような改正がありますので、101人以上、300人未満の会社さんは、一度見ておいていただければなと思います。それからですね、在職老齢年金っていうのがあるんですね。在職老齢年金っていうのは何かっていうと、年金をもらいながら働いている方に対して、年金結構もらってて、給与もめちゃくちゃもらってる人って、年金の方を少し調整されるんですよ。で、その調整される金額が、まあ、年金のもらってる金額と、自分が会社からもらってる金額と、まあ、合わせてざっくり、月51万までだったんです、今まで。で、それを超えると調整されることになったんですけど、その51万がですね、65万に引き上げということになっております。私が社労士の勉強をしていた15年前か、今自分でびっくりしちゃった。で、15年前は47万ぐらいだったんですよ。で、なんかだんだんちょっと増えてきたな、みたいな感じがあったんですけど、ですね、今回ですね、65万ということになって、ここはどんどんなんかちょっと緩くなってるんですよね。で、これなんで緩くなってるかって言ったら、やっぱりこう、高齢者の働き控えが困ると。元気な高齢者の方には働いてもらわなきゃいけないというような、ことがきっとあるんでしょうね。まあ、働き控えが起こって、元気でまだまだ働けるのに、まあ、これ以上働いちゃうと、年金調整されちゃうから、なんかいくら稼いでも一緒だし、みたいなんだと、やっぱり調整する人が多いわけですよね。で、前なんかだと、最近はね、さすがになくなった気もしますけど、前なんかだと、 年金いくらもらえるのかっていうのをちゃんと本人から確認して、で上限がいくらだからこのぐらいの給与でやってよっていう、そういう話があったぐらいなので、なのでその上限額をかなり高くすることでたくさん働いてねというふうになっております。はい、そんな感じですかね。まだまあ他にももろもろあるかもしれませんけれども、とりあえずですね、そのあたりが抑えておくところかなというふうに思います。もう間もなく4月で年度がスタートいたしますので、頑張ってまいりましょう。うちの子も、2年生と4年生になりました。今後もよろしくお願いいたします。はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまで一つの考え方として何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。バラスト社会保険労務士法人では労務管理のご相談やアウトソーシングなどをお受けしております。初回無料相談もございますので、社労士お探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。セミナーの講師のご依頼などもお待ちしております。お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。